私は今日は開会の辞だけを述べるつもりでありましたが、20〜30分何か話せということでありますので、私が平然考えておりますことを少しばかり申し上げて、その責めを塞ぎたいと思います。今、日高さんが言われたように、バートラン・ラッセルは、昨年のロシアのチェコ侵略に対するステートメントを8月21日に出しましたが、その中でロシアのチェコ侵略はクレムリンの弱点を暴露し、自らの恥を晒し、自分が世界に訴えている原理そのものを恥ずかしめたものとしてこれを弾劾しております。それは結局基本的自由の侵害であり、その基本的自由っていうものは決して社会主義に対する脅威ではなく、むしろ社会主義にとっても根本的な要素となるものであるという、そういう信念に基づいて彼は言っているのであります。その基本的自由の侵害としてソ連のチェコ侵略を弾劾しているわけであります。そういう考えに基づいて今年2月、いずれこれらのことに関しては最後に今の日高君がもう少し詳細に皆様にご報告申し上げると思いますが、今年2月ラッセルは対ソ抗議ストックホルム会議というものを開くことを提議し、自らその議題を選定いたしております。でその議題を私は、日高君のロンドンからの手紙によって大体のところを知ったのでありますが、非常によく考えられているものでありまして、詳しいことは、日高君に譲りますけれども、例えばチェコは果たして反社会主義であるか、アンティソーシャリズムであるかとか、あるいは社会主義に対するチェコのいわゆる改革の要求というものはどういうことであるか、こういう根本的な問題からまず考えて、その上に立ってソ連のチェコ侵入というものを弾劾しようとしているのであります。で、これはかつてベトナム戦争の激化した時期にジョンソンやラスクやマクナマラを戦犯として裁く法廷を同じストックホルムに開いた、あの経緯に調してみましても、ラッセルの思想と立場とよく示しております。彼は自ら社会主義者をもって認じております。自分は共産主義者ではないけれども社会主義者である、こういうことを言っております。そしてその社会主義者としての、心情をはっきり持っているわけでありますけれども、それはどこまでも自由人としての立場でもってその心情を持っているわけでありまして、彼の本領を一口にして言えばやはり自由人と、これを言っていいと思うので、それによってある時は 右から非難され、ある時は左から批判されてきたわけであります。しかしそれこそ、今度の問題について申しましても、ベトナム戦争については、ジョンソンやラスクやマクナマラを戦犯として裁判するというところまで言っておりますし、そして最近のソ連のチェコ侵入に対してはまた基本的自由の名によってそれを断罪しようとして、2月にストックホルムでその最初の会議を開き、この5月の初めにまたロンドンでその会議を開いているわけでありまして、それについての報告が後ほど平田君からあると思っておりますが、こういうアメリカをもソ連をも政治的立場にとらわれることなく弾劾し、あるいは批判する、これこそラッセルの姿を独自なものとし、そしてラッセルを今も時代にそびえ立たせているものであります。このラッセルの姿は私にかつてのアンドレ・ジードの姿を思い起こさせます。ジードはその混合気候や茶どこより帰り手の中で1920年代のフランスの赤道アフリカ植民地における統治の悪弊を鋭くついて、その頃フランス政府から特権を与えられた大会社、ラッセルが直接取り上げている会社は木材会社でありますが、そういう大会社や右翼の奮撃と誹謗と買ったのであります。後にはまたソビエト機構の中でスターリン地下のロシアの社会の実情を見て、それをあからさまにしたために、今度は左翼の総攻撃を受けた、このことを私に思い出させるのであります。ジードが赤道アフリカのフランス植民地を旅行いたしましたのは、別にそういう植民地統治の悪弊をつくためじゃなく、これは混合気候とか、あるいは茶毒より帰る手というような書物をこの中にもご覧になった方があると思いますので、そういう書物をご覧になればはっきりいたしますように、もっと何気ない気持ちでもって熱帯地方の気候とか、あるいはアフリカ原住民の生活風俗、そういうものを見聞するために旅行したわけであります。ですからその旅行中には珍しい蝶々を採取したり、それから動物や魚の生態を観察したり、アリ塚を長い間眺めたり、あるいは美しい花や美しい木を賛美したり、そういう文章は極めて美しい。そしてまたその旅行の暇々には、彼はモリエールやゲーテを読んでおります。ゲーテのファウストなどを読んで、非常な感動を示して、初めて読んだわけじゃなくて幾度もこれを読んでいるわけでありますが、そういう書物も持っていて、折があると読んでいるというような、そういう旅行をしたのでありますが、その旅行の時たまたま植民地統治の実際に触れて、彼は 非常な衝撃を受けた。そこからその実情を総督に訴え、知事に訴え、そしてその機構によって広くフランス人に訴えることになったのであります。で、彼がソビエトを旅行したのも彼自身の言葉を借りれば、これはそのソビエト機構の中でジードの言っている言葉でありますが、我々のユートピアが現実のものとなりつつある国としてソビエトに憧れていたのであります。そしてソビエトへ行ったところが、実際の実情を見て彼は失望した。そこには人間的自由がない、批評精神がない。これはスターリン時代でありますから、各自の自分というものがない。そこにあるものは卑屈にせられた心であり、恐るべき確立主義、コンフォーミズムであり、新しく幅を利かせ始めた特権であり、外国に対する驚くべき無知であり、フランスに地下鉄があるかというようなことを聞いたりなんかする、そういう外国に対する驚くべき無知であり、秘密警察の網の目であり、至る所にいる密告者であり、その密告者をはばかった密かなささやきであり、何か隠されたものを持った暗い空気であった。こういう実情に接して彼は失望した。そこから率直にその実情を語ったのはソビエト機構であります。しかしその当時フランスの知識人の中にはプロソビエトが非常に多かったので、そういう人たちの総攻撃を受けた。ロマン・ローランなどもジードをこっぴどくやっつけております。しかし実際にはこのジードのソビエト機構における報告の正しかったことが、後にフルシチョフのスターリン批判によって証明せられたのであります。そこで当時のそういう豪豪たる非難攻撃に対して、ジードは自分にとっては自分自身よりもソビエトよりもずっと重大なものがある。それはヒューマニティであり、その運命であり、その文化である。そうその避難者に報いております。これこそジードの一貫した立場でありました。こういうふうにジードも今後機構においてフランスの植民地政策を攻撃すると右翼の希望を受け、ソビエトへ行ってソビエトの実情をあからさまにすると左翼の攻撃を受ける。これこそやはりジードの自由人たる一貫した立場を示していることであります。ラッセルの場合もこれと私は同じであると思っております。こういうヒューマニティの上に立った自由人の立場、自由人の生き方というものは、これは政治を超えることができるのであります。政治というものはあらゆるものを敵と味方とに分けないと承知しない。そしてそれによって味方のすることは何でもかでもこれを良しとし、敵のすることは何でもかでもこれを悪いとする。しかしこれは人間と社会の真実を覆い隠すことになるので、そして真実を覆い隠すところから政治の世界といえども本当の政治は行われないと私どもは考えております。こういうジードやラッセルのような自由人になることは、これは容易ではありません。 よほど強い精神がなければこういう人間にはなれないのでありますが、しかしこういう存在を人間と人間の社会とは常に必要とするのでありまして、それがまたここにちょうど必要な時はないというのは、現代の時代っていうものはいわば大きな政治的季節であって、何でもかでも人はこれを政治の問題としないでおかないことに、イデオロギーの対立という形においてこれを政治の問題としないでおかない。しかしこの核時代においてはもうそのイデオロギーではどうしても解決できないことがある。というのは問題は人間全体の運命にかかっているのでありまして、もし核兵器というものが使われて全面戦争が行われるならば、人類はあるいは滅亡するかもしれないのです。核兵器というものは今日では明らかに戦争を抑止する力として働いております。しかし核兵器が抑止力としての力を発揮するためには、核兵器が実際に使われる場合を予想しなくちゃならない。もし核兵器というものは全然使われないものであるとするならば、これは抑止力として働くことはできないことです。したがって核兵器ってものは結局使われないんだ、これはただ抑止力としてのみ存在するんだという人に対して、私どもはその危険を警告しなくちゃならない。もし使われないとすれば、それは抑止力として働くことはできないじゃないか。抑止力として働くこと、そのことが核兵器が場合によっては使われるということを意味するからです。そしてもしそれが使われたとしたら、これは今日の世界情勢の下では、その核戦争は限りもなくエスカレートするでありましょう。そしてこれは全世界、全人類の破壊をもたらさるにはおかないんです。こういう時代に私どもはもうイデオロギーということを言ってはいられない。どうしても平和共存という建前を保持する以外ない。そしてその平和共存ということは、あらゆる存在を敵味方に分ける、その政治の立場を何らかの形でもって超える立場で、平和共存っていうものは一つの政治の政策として行われる。しかし平和共存そのものがあらゆるものを敵味方に分けるという政治の原則をどっかで打ち破ろうとしている、どっかでそれに突破口を見出そうとする、そういう建前を持った生き方であります。そういう生き方にいわば支えの柱となるものこそ、ラッセルとかジードとかいうようなこういう自由人、国家より人類が、ソ連人にとってもソ連の運命より一層人類の運命が重いんだ、アメリカ人にとってもアメリカ一国よりも一層人類の運命が重いんだ、こういう意識が世界に広がらなくちゃならないというのが今日の時代の性格であると私は考えています。そういう点で国家のエゴイズムというものを私どもは常に目の中に見据えていなくちゃならない。今日そういう国家のエゴイズムというものを愛国心の名前によって再び強制しようとするような動きがあります。これを私は非常に危険な考え方とするものであります。現代におけるこういう精神をもう一人選ぶとすると、それはアーノルド・トインビーです。トインビーは アメリカがかつてイギリスの植民地から独立して自由の国を作った。その自由の精神を忘れて人類全体の運命を危険にさらそうとしている。としてトインビーは繰り返し非難しております。アメリカは自ら自由の国をもって認じている。しかし、ベトナムにおいてアメリカは何をしたか。これは自らイギリスから独立したその独立と自由の精神をベトナムにおいては自ら蹂躙しているではないか。こうしてベトナム政策をトインビーは常に断罪しております。さらにこの正月にトインビーは日本のある新聞に寄稿しておりましたが、そこではアメリカの中国政策というものを手厳しくやっつけています。アメリカはもっと早く中国を認めて国際社会に入れるべきである。中国問題のそういう解決なくして世界の平和はありえない、こういうことを言っているのであります。トインビーは決してコミュニストじゃありません。トインビーはあるいはラッセルが自ら標榜するように社会主義者でさえもないと言っていいでありましょう。トインビーは常に今日の時代に持つ宗教の力を大きく評価している人であります。そういう点ではむしろ古典的思想を持った人と言ってもいいのであります。しかし今日の時代がどういう時代であるかということを人類の全歴史に通ずる偉大な歴史家として彼ははっきり捉えているのであります。そこから今日の世界におけるアメリカの危険なやり方というものを絶えず断崖し批判しているわけです。以上挙げましたラッセルとジードとトインビー、この3人はもちろんそれぞれに鮮明な個性を持った人でありまして、その鮮明な個性によってそれぞれ独自な形式として独自な姿として私どもの前に現れております。例えば宗教という問題をとってもラッセルは宗教の害悪を説くことをもっぱらとしている人でありますし、トインビーはまた宗教の大きな役割を常に説いてやまない人であります。キリスト教のみならず世界に福音を説く全ての古来の宗教を通じて語る神の声、これはトインビー自身の言葉でありますが、キリスト教のみならず世界に福音を説く全ての古来の宗教を通じて語る神の声こそアメリカ革命、これアメリカの独立戦争のことをトインビーはアメリカンレボリューションと言っております。ですからそのアメリカ革命の背後の力であったし、また今日並びに将来も人類を導く光明であると彼は言っております。こういう点ではラッセルとトインビーは大いに違う。ジードは宗教については甚だやはり懐疑的でありまして、トインビーよりむしろラッセルの方に近いのでありますが、しかしそのトインビーもそういうふうに宗教の力を今日における宗教の大きな機能を説いてはおりますけれども、特定の宗教を信ずるものではない。これはいつかどっかでアンケートを行った、そのアンケートにトインビーははっきり答えています。自分は特定の宗教を信じない。特定の宗教を信じないにもかかわらず彼は宗教の大きな力をいつも繰り返して説いている。これはどういうことであるか。これについて私はアインシュタインの考え方がこの問題を解決してくれると思います。アインシュタインは自らレリジアス・アンビリーバーだと言っています。これは 特定の宗教を信ずるものではない。その意味においてアンビリーバー、不信仰者であります。しかし宗教的な人間である。特定の宗教を信じないけれども自分は宗教的な人間を持って認じている。自分は逆に言えば自分は宗教的な人間であると思って自分を思っているけれども特定の宗教を別に信じているものではない。それを彼は自ら自分はレリジアスアンビリーバーであると言っているのです。これはどういうことであるかともう少し詳しく申し上げますと、アインシュタインは宗教と科学の関係についていくつかの論文を書いておりますが、その中で宇宙的宗教感情っていう言葉を使っております。コスミックレリジアスフィーリング、その宇宙的宗教感情っていうものはどういうものであるかっていうと、この宇宙には人間の意思を超えたある秩序がある。その人間の意思を超えたある秩序、そういうものを神を信ずる人たちは神の与えた秩序と考えるでありましょうし、科学者はそれを自然の法則として探求するでありましょう。そういう点でこのコスミック・レリジアス・フィーリングというものはセント・フランシスのような偉大な宗教家はもちろん、デモクリトスとかスピノーザのような唯物主義者と言われ、あるいは無神論者と言われた者たちも持っているんだ。宇宙的宗教感情を持つ点から言えば、デモクリトスやスピノーザとセント・フランシスとは同列に、もちろん釈尊をアインシュタインは常に賛美しております。釈尊もまたそういうコスミック・レリジアス・フィーリングを持っている人です。西洋人は仏教っていうものをよく宗教と認めないで一つの哲学と見ている。というのは仏教にはキリスト教におけるエホバの神というようなものはありません。そういう超越的な絶対心、世界を作り人間を作ったようなそういう存在はない。仏教の根本原理はダルマであります。法であります。つまりこれは今日の言葉で言えば宇宙秩序、宇宙の秩序であり、それから自然科学的法則として見出されるようなものと関わりのある、関わりのあるもの、これは単なる自然科学的法則じゃなく人間と社会をもその中にひっくるめたある秩序であります。そういう点で仏教っていうものは見方によりは無神論と言ってもいい。ただ仏教の中のある宗派は、例えば日本で言えば浄土真宗というようなものは阿弥陀仏というたくさんの仏の中の一つを持ってきて、それをキリスト教の神のような位置に据えている。そこから浄土真宗というものはキリスト教と近い宗教の形態を取っているわけであります。しかし禅宗っていうようなものにおいてはそういう神はない。禅宗っていうものは一種の無神論的哲学を説いているものと言ってもいいでありましょう。そういうところから西洋人は、つまりキリスト教というものを宗教の一つのモデルと考える立場から、仏教っていうものを宗教でなく哲学であると考えている。これには理由があるのでありまして、しかしだからこそアインシュタインは釈尊をですね、やはり宇宙的宗教感情を持つものとして、やっぱりスピノーザやデモクリトスやセントフランシスやそういう人たちと同じ範疇に入れているわけで、こういう宇宙的宗教感情というようなものを持って宗教を律する場合には、あらゆる宗教の究極にあるところのもの、 こういうものは、これは、あらゆる宗教のものであるとともに、いかなる宗教のものでもない。そういうものになるのでありまして。つまり、キリスト教とか仏教とかいう特定の宗教の中にありながら、その特定の宗教を超えた神の声というものを聞くことが宇宙的宗教感情を持つことである。そうするとトインビーが宗教っていうものを今日の世界においてもなお大きな役割を持ったものとして認める、その考え方とね。ラッセルやジードの考え方というものとは非常に近くなるのであります。ラッセルは自ら無神論者を持って認じており、宗教というものの必要性よりもむしろ害悪を説いている。しかし聖書の教えの中には数々の真理があることを認めております。ただその数々の真理が実際においてはキリスト教の実践の中においては本当に行われていないということを非難している。だからラッセルは宗教を非難することは、むしろ彼が真実の宗教心というのはレリジアスアンビリーバーとしてのコスミックレリジアスフィーリングを持っているという意味においての真実の宗教心を持っていることと言ってもいいので、そうすると、このラッセル、ジード、アインシュタイン、トインビーというものが、そのアインシュタインの使っている概念によって、それほど大きな違いのない存在になってくるわけで。私は、そういうふうに思うのでありまして、そしてこの意味にもしトインビーの言う神の声を介するならば、ラッセルもまた常にその神の声に聞いてる。アインシュタインはもちろんそうであります。そしてジードもそうであります。そしてその神の声があらゆるものを敵と味方とに分かとうとする、その政治的な立場を超える、政治のメカニズムを超えるものです。こういう立場がなくちゃ今日のこの危機を乗り越えることはできないと私は密かに感じているものでありまして、こういう存在こそ、こういうラッセルやトインビーのような存在こそ真の自由人として、また大知識人として、これは現代の聖職者とこれを言っていい存在であると考えています。かつて牧師や司祭に対して聖職者っていう名前が与えられました。しかし牧師や司祭の中にはその聖職者たる実を示さないものがある。かつて教師は聖職者たることを強要されました。しかしその聖職者たることを超えることによって、教師はかえって聖職者たる役割を遂行することができるというパラドックスが今日では存在しているので、そういう聖職者の概念、もちろん聖職者とは聖なる職でありますが、その聖なる職についた聖職者という概念は今日甚だ複雑になっておりますけれども、こういうラッセルとかトインビーのような、こういう真の自由人にして第一識人たる人たちが今日の聖職者であるということを私は信じています。そして人類がこの危機を切り抜けるためには、 こういう存在の意義を大きく認めなければならない、そう私は考えているものであります。